はい、では始めさせていただきます。皆さん、長丁場今日はお疲れ様でございます。最後のセッションですが、パスワード、スマートカード、そして Windows ハローとマイクロソフトパスポート、それぞれの違いを理解しようというセッションをさせていただきます。私マイクロソフトでセキュリティプログラムマネージャーをしております村木と申します。何をしているかというと、皆さんの身近なところでいきますと、月例のセキュリティパッチ出したりとか、セキュリティパッチの元となる脆弱性の日本での受付窓口をやったり、あとはマイクロソフトの機能ですとかセキュリティについて、皆さんにご案内するための、啓発活動ですね、そういったものをやらせていただいております。ツイッターですとかフェイスブック、あとチャンネル9のビデオもありますので、ぜひまだ見られたことない方はぜひご覧いただければと思います。でこ の, キャラなんだっていう感じで見てらっしゃる方多いと思うんですけれども、ゆりか先生というキャラですね。先生と名乗るのは本当恐縮なんですけれども、そういったキャラで、特に一般ユーザーさんとか向けにこういったキャラを使用してセキュリティ分かりやすくお伝えするということをやっております。はい、よろしくお願いいたします。で今日はですね、マイクロソフト Windows ハロー、マイクロソフトパスポートということでお話しさせていただきます。すでにハローとかパスポートも実装あるいは検討検証されてるっていう方どれくらいいらっしゃいますか？一人だけという、出たばっかりの機能ですので、もちろんまだいろいろ触られてないって方がほとんどだと思うんですね。でニュースの記事だとか私たちのブログやテックネットなどでも、こういうものですよというご紹介いろいろさせていただいてるんですけれども、概要レベルでパスワードもうなくなりますよ、パスワードとおさらばですよっていう記事だとか、そういった記事は見たことあるけれど、実際の流れがいまいちよくわからない。あとは AD 管理者の皆さんほとんどだと思うんですけれども、 AD 管理している上で結局これって今までとどう違うの、っていうかそもそもなんで必要なのっていう、こうもやもやしたものってまだ皆さん持ってらっしゃると思うんです。今日はですね、実際の流れを追いながら、今までの流れとかも復習しながらですね、実際どうなのっていうところをすっきり理解して帰っていただきたいなと思っております。はい、では早速進めていきます。今日の流れなんですけれども、まずハローとパスポートについて概要をご説明したいと思います。ハローって一体何ぞや、パスポートって一体何ぞやっていうところを少し概要レベルでお話しさせていただきます。でその後にですね、PKI 共通鍵公開鍵っていう、ちょっと苦い顔されている方多いと思うんですけれども、結構苦手っていう方、特に AD 管理者の方って触れてない部分なので多いと思いますので、今日ちょっと復習がてらお話しさせていただきたいと思います。公開鍵暗号というのが、パスポートの基本となりますので、ちょっとここ復習させていただきます。それでですね、最後にいよいよ、これまでのケルベロス ID とパスワードを使った、ケルベロス認証の流れ、スマートカード認証の流れを復習しながら、パスポートこういう流れになりますよという認証の流れをさらっていきたいと思います。ではまずハローとパスポートって何ぞやというところを概要で説明していきたいと思います。ハローとパスポートの関係性もよくわからないっていう声よくいただくんですね。この辺こうごちゃごちゃしているので、サクッとおさらいしていきたいと思います。まずハローですけれども、要するに生体認証のことです。指紋、顔、あと目の交際ですね、こういったものが生体認証としてサポートされています。要するに、こういった生体認証のことを、Windows 10からは Windows ハローと呼びましょうと、そのブランド名つけたみたいな感じですね。要するに生体認証です。でここでですね、生体認証指紋でログオンとかって今まであったじゃんって思うと思うんです。もちろん今まであったのと同じようなフレームワークです。何が特徴的かというと、 Windows 10 でその 生体認証をやるフレームワークを標準搭載しているというところが、まあ、新しいところなんですね。標準搭載してデバイスさえ買ってくればもうそのまま USB をつないだら Webcam そのまま使えるよねというような感じで、インターフェースも用意していますので、それさえつなげてしまえばユーザーさんが統一したインターフェース、まあ、設定のところからすぐに設定するんですけれども、それで設定できるよと。そこが、まあ、Windows 10の新しいところなんですね。なので、そういったことも踏まえまして生体認証のことを Windows Hello という、まあ、名前でサポートしましたというところです。で、今のところはですね、生体認証を使って、まあ、この端末にログオンする、端末にアクセスするためのログオンに使うというところです。なので ID とパスワードで入れる、まあ、ドメイン環境じゃない場合も、まあ、ID とパスワードを入れたりしますね。それと同時に生体認証ハローという名前のものになりましたが、ハローで顔とか、指紋とか交際でログオンできる。で、Windows 8から入っているピンでログオンするとか、あとはピクチャーパスワードとか、そういうものも同時にサポートされています。で、ピンですね。同じようにデバイスをこう使うためのログオンの認証としてピンというものも用意しています。で、ピンと聞くと、まあ、皆さんも4桁って思っちゃうんですけれども、まあ、4桁以上の数字が可能になっています。で、マイクロソフトパスポート、まあ、今 Azure AD で Azure AD ジョインをしてセットアップ、まあ、すると、自動的にマイクロソフトパスポート、ごめんなさい今日噛んじゃいそうなのでパスポートと略させていただきますね。パスポートは自動的に有効化されますので、そのままセットアップの画面に流れていきます。で、マイクロソフトパスポートのセットアップの画面で最初に出てくるのがこの画面なんです。ピンセットアップしましょうっていう流れなんです。で、これにはですね、このデバイスは組織が所有しているものなので、デバイスをロック解除するときや組織のアプリやサービスにアクセスするためにピンが必要になります。ピンが必要に、ピンはパスワードに比べて素早く利用でき安全性にも優れていますと聞くと、あれちょっと待てよ、ピンとパスワード比べるとピンって数字だけなのでパスワードの方が強いじゃんと、なんでなんでっていう話になってきますよね。これが、パスポートをセットアップするためにそのデバイスにログオンするためのピンを、まあ、アクセスできなくなった時のためにセットアップしていくので、まあ、ひっくるめてパスポートのセットアップのことをこういう画面でご説明、一番最初の画面でご説明しているのでこういう話になるんです。じゃあマイクロソフトパスポートをセットアップすると、まあ、パスワードよりも強度が高くなりますよというメッセージなんですけれども、まあ、じゃあなんでだというと、パスポートがどういうものかというところを分かっていただければあのメッセージの謎が解けると思います。今のユーザー名パスワードの認証だとこういう感じですよね。ユーザー名とパスワードを入れると認証サーバーに流れていきます。なのでお互いユーザーと認証するサーバー側、まあ、ウェブサーバーだったり普通のアクティブディレクトリー、お互いがユーザー名とパスワード同じものを持っていて、それがまあ一致することを持って認証していきます。で、これのやり取りをするためには今はですね、まあ、インターネット越しだったりネットワーク越しなので、攻撃者に狙われたり途中で狙われたりする可能性があるので、ここは、セキュリティ強くしないといけません。デバイスも通ってません。要するにユーザーはどこのデバイスでも普通にユーザー名と ID があればログオンできます。なので、まあ、ネットワーク越しに攻撃者がそれを使ってしまう可能性もあるし、厳重に管理しないといけない、まあ、そういったリスクからユーザー名とパスワードの方は、厳重に管理しなければならないし、複雑だったり、まあ、いろんなパスワードポリシーありますよね。そういったもので守っていかないといけない、そういったことが必要になってきます。で、複雑でたくさんのものをマネージしないといけなくなるので、当然ですけれどもユーザーさんは面倒くさいってことで使います。これがまあ現状ですよね。で、使い回されたパスワードは1個漏れてしまえば全部のサービスにログオンできて使い回しによって、まあ、攻撃されてしまうと、そういったことが起きうるわけです。じゃあこれをパスポートではどういうふうに解決していきますかというところです。先ほどのピンと合わせて、このパスポートでキーになるポイントは2つあります。まず1つ目は、 まあ、ネットワーク越しを流れる、まあ、パスワード、まあ、認証のやり取りですね。そこは先ほど申し上げたように、攻撃者のリスクにさらされますので、強度をやっぱり高くしないといけない。だからまあパスワード複雑ですという話になるので、そこは強度を高めましょうと。なので認証部分を2つに分けて、まずネットワークが流れる部分には強度を高めて、公開鍵暗号の仕組みを使っていきましょう。スマートカードログオンの話に似てますね。それも証明書でログオンしていきますので、ここは共通鍵暗号じゃなくて公開鍵暗号 の強度の高い秘密のものはネットワークを流れないやつを使いましょう。まずこれが1つのポイントです。じゃあそれはいいけれども、じゃあユーザーさんがそのままこの証明書を管理したり、あとはまあいっぱいいろんなサービスをやるのに、こんな強度の高いものをユーザーさんがいちいち管理はまあできない、難しいですよね。ということで2つ目のポイントとしては、認証を2段階に分けているということなんです。なので公開鍵暗号でデバイス、信頼されたデバイス、あらかじめ登録している信頼されたデバイスと認証サーバーがセキュリティを担保しないといけないネットワークのところは高くします。でそれを使うための鍵はユーザーさんの管理というものを利便性を高くすればいい、まあ、デバイスを持っていることというのが、これを使う条件になりますので、攻撃者がリモートの攻撃者が使うことができませんので、ここは利便性を高めてもいいです。ということで Windows ハローによる生体認証かピンを使って信頼されたデバイスにログオンするということをやりましょうと。で信頼されたデバイスでユーザーがデバイスに認証されたら、今度は信頼されたデバイスが認証サーバーに、認証されましょうという2段階に分けるんですね。そうすると、リスクの高いところに対しては認証、セキュリティを高く、でユーザーさんが覚えなきゃいけないとか、サーバーが秘密のものを管理しなくていいという利便性を第2段階の認証を作ることによって高めましょうと。この2つのポイントがマイクロソフトパスポートと、まあ、Windows ハローの使われ方、そして鍵となるポイントです。でこのマイクロソフトパスポート、まあ、新しい異なる新しい仕組みですね。2段階による認証の仕組みです。これマイクロソフト独自の基準ではありません。 FIDO という業界標準に準拠しております。今はマイクロソフトアカウントですとかアクティブディレクトリーですと、Windows 10 と Azure AD の組み合わせで今サポートされていまして、今プレビューの2016の AD でもサポート予定となっています。まあ、ここまでが、まあ、ハローって何ぞや、パスポートで何ぞやというオーバービューのところを少し説明させていただきました。では次に流れを説明していきたいと思うのですけれども、その時にですね、まあ、パスポートで使われるこの公開鍵暗号の仕組みというのが流れの細かい説明の中で出てきますので、まず PKI のおさらいをしていきましょう。まあ、すごく今日はですね、もう初歩の初歩からおさらいさせていただきたいと思います。こんなの知ってるよというところも多いと思うんですけれども、おさらいがてら聞いていただければなと思います。まず秘密のものを送りたい、クレジットカードの番号ですとかってなった時に、そのままの読める文章、平文と言いますけれども、それで送ると当然ですけれども攻撃者は読めます。じゃあこれを秘密にしたいなと思った時にどうするかと言いますと、古来合言葉で代表されるようなものと一緒ですよね。3つずつ文字をずらしましょうとか、取り決めを行って文字を作る、暗号文を作る。そうすると、読めないような文字が出てきます。でこの3つずつずらしましょうという取り決めを、暗号の鍵ですね。これが暗号の鍵です。で文字をずらす、3つずらすというのは鍵ですけれども、どういうふうな方式でやるのか、文字をずらしましょうという方式に関してをアルゴリズム、暗号アルゴリズムというふうに呼ぶわけです。これが一番単純な秘密にしたいものを送る方式ですよね。こうすると当然ですけれども、この鍵を知らない攻撃者は、意味がわからない、これはわからないね、鍵を知ってるものしかわからないねということになります。これすごく単純ですけれども、当然ですがそれぞれ鍵が いりますので、一人一人がそれぞれのサーバーに対して全部いっぱい鍵がいります。まあ、ウェブサービスとか今の使ってる SNS とか、まあ、それも一緒ですよね。それぞれの鍵がいっぱいいりますということになります。あとはですね、そもそも鍵をどうやって受け渡すんだ、まあ、この共通鍵の仕組みはお家の鍵と一緒ですよね。もう家に鍵穴がもうついていて、一つの鍵をみんな家族が同じものを持っているというような仕組みです。じゃあその鍵をそもそもどうやって受け渡すんだって言ったら、まあ、家族だと分かっているので物理的に手渡すっていうように、そもそも鍵をユーザーさんとサーバーの間で渡し合う必要があります。そういった問題が出てきます。でまたたくさんたくさん鍵がいりますので、結局ユーザーさんどうするかというと、まあ、全部一緒にしちゃえと、しかもなんか似たような鍵を使うというような感じになってくるわけですね。じゃあこうした問題をどうやって解決しようかというところで登場しているのが公開鍵暗号方式ということです。先ほどの共通鍵が、まあ、パスワードとかですね、まあ、玄関の鍵だとすると、公開鍵暗号方式の方は南京錠だと捉えていただければ分かりやすいかなというふうに思っています。鍵穴がもうそのものについていて、1個の鍵をガチャガチャっと開けるタイプではなくて、公開鍵暗号はそれに、まあチェーンでもつけて南京錠、錠と鍵があるタイプのもので鍵をするようなイメージです。なので南京錠の錠、誰でも閉めれますよね。誰でも閉めれるけれども自分しか開けれない、これが暗号のやり取りで、自分しか開けられないけれども誰でも閉めれる、これが、まあ、署名のやり取りというような形になります。じゃあ実際秘密を送るにはどうしたらいいかっていう形になります。こうですね、まあ、単純です。送りたい暗号を送ってもらう側、今回で言いますとサーバー側になりますけれども、サーバー側がこれで暗号化してねと公開鍵を送ります。 SSL の例でいくとサーバーハローの中でサーバー証明書をくっつけて公開鍵を送るという感じですね。公開鍵は誰でも入手していいので、別に送ったところで痛くも痒くもないと、暗号化してねと送って暗号化します。でデータを暗号化して送ると、それを開けれるのは秘密鍵を持っている人だけ、まあ、南京錠の例でいくと南京錠の鍵をして、まあ、誰でも鍵はできるけれど、その鍵を持っている、誰でも錠にこうガチャッとできるけれども、鍵はそれを持っている人しか開けられないという仕組みができます。で当然ですが、ネットワーク上の攻撃者は公開鍵と暗号化されたデータしか持ち得なくて、秘密鍵にアクセスをできない状態ですので、その場合は暗号文書を読めないという形になります。ここでキーポイントになるのは、必ず秘密鍵は秘密にしておく必要があるということですね。秘密鍵を秘密にしていないと当然ですけれども、それ読めてしまいます。次に署名をしましょうという形になります。署名をするとどういうことができるかというと、本当に本人なんですかという本人認証ができるということと、あとは改ざんされ、中身が改ざんされていないか、端を取ることで、改ざんされていないかということが確認できます。この場合はまず署名してねということで、ノンス、チャレンジとも呼びますけれども、まあ、ランダムな文字列だとか、まあ、何でもいいんです。それを送ります。これにちょっと署名してみと。そうするとユーザー側がそれを署名して送り返す。で署名するときは秘密鍵を使っていきます。でそれを署名済みのをもらうと、公開されている公開鍵を使ってサーバー側は確認していくという形になります。南京錠の例でいきますと、こういう感じになります。サーバー側が錠をこうガチャッと鍵をしている状態で、はいこれ開けてみと渡します。そうすると秘密鍵、鍵を持っているユーザーがこうガチャッと開けて、それが開きますと。そうするとその鍵を開けれるのは、その錠を開けれるのは鍵を持っている本人だけですので、確かに本人が開けてくれましたね、本人とやり取りしましたねという確認ができるということですね。 でもちろん攻撃者も頑張ってそれを開けようと企んで、まあ、チェーンとかで切って開けるみたいなことはできるんですけれども、当然あれこれなんかこう傷がいっぱい入ってる、これはなんかあの正規の方法で開けたんじゃないなっていうことが分かると、あこれは本人じゃないなってことになります。そういう確認をするっていうことが署名を検証するっていうことですよね。こういう形になります。おさらいしますと、暗号化方式には2種類あります。パスワードとか合言葉、玄関の家の鍵で代表されるような共通鍵の暗号方式、これは鍵は1種類、どちらも秘密にしないといけない。でもう一つが公開鍵暗号方式、軟禁状タイプの方ですね。鍵は2種類あるけれども、錠の方はどこでも置いといていいけれども、鍵は秘密にしないといけないというものです。で処理に関してはどちらもいい点悪い点があります。共通鍵暗号方式セキュリティ的に弱いなと思うかもしれませんけれども、やはり単純なので処理が早いんですね。ただ公開鍵暗号方式に比べると、まあ処理が早い、公開鍵暗号方式の処理が遅いという形になります。なので、まあ、例えば SSL なので膨大なデータをこう暗号化して送らないといけないときは、全部を公開鍵暗号方式でやってたらやっぱりあのパフォーマンスが悪くなるとということで組み合わせて利用します。要するに共通鍵の方で暗号化しない、まあ、暗号化に必要な秘密にしないといけない鍵を公開鍵暗号方式でまずやり取りをして、それであとはじゃあそのや安全にやり取りした鍵であの一緒にやり取りしましょうと。さながらまあ玄関の鍵を、まあ、遠くに住んでるおばあちゃんにあげたいんだけれども、普通に郵便でポッと送ると安全じゃないので、まあ、セキュリティの高いやつで送って、あとはその玄関のやり取りすればいいよねというような感じですね。それが一般的に使われている方式です。でじゃあ鍵を利用するときどうなるかというと、現実でもいっぱいこう玄関の鍵に似たようなタイプが鍵がバーッとあって、これ何用、これ何誰のだっけ、何用だっけ、分かんなくなりますよね。なので、このコンピューターの世界でも当然同じです。これ何用なのか誰のものなのか全く分からないということになります。ということで鍵の所有者を表すものとして証明書を使いましょうと。それが鍵と証明書の関係性です。なのでこういう感じです。証明書と言われているものはこちらの部分ですね。この証明書とこっちの部分です。公開鍵と、まあ、誰がどういうものかというものを書いてあります。でこの証明書を、まあ、配る、やる鍵を配るということは、まあ、この証明書、公開鍵が入っている証明書を配り歩くということです。で秘密鍵は別途秘密にしないといけないですね。あの別に保存しているという感じです。 Windows ですと、まあ、あのご覧になった方はあの多いと思いますけども、こういう形で入っています。実際は、まあ、所有者の情報だったり発行した証明機関の情報だったり、あとは形式だったりが書いてあります。これもあのマイクロソフト独自の規格ではなくて、あの統一された業界標準の X.509 という形式になります。さてお待たせしました。ここまでで PKI おさらい、共通鍵とは何ぞや、公開鍵とは何ぞや、何を秘密にして何を公開するのかっていうのがちょっと整理いただけたかなと思いますので、ここからいよいよ認証をおさらいしながらパスポートの認証を説明していきたいと思います。まず今のいわゆる ID とパスワードで入れてるケルベロス認証です。アクティブディレクトリドメイン、オンプレミスのアクティブディレクトリですね。これは今これ使われている方がほとんどだと思います。ユーザーを認証する時の流れを書いてある、ユーザーがまあパソコンにこうログオンする時の流れですね、書いてあります。まずユーザーさんはユーザー名とパスワードを入れて、ユーザー名、あー、ごめんなさい、パスワードからあのドライブされたユーザーキーで署名されたリクエストを送っていきます。そうするとアクティブディレクトリ側では同じ情報を持っていますので、ユーザー名とパスワードの一致を確認します。アクティブディレクトリのケルベロス認証ではチケット2つ使います。第1番目の TGT チケットグランティングチケット、チケット前チケットと呼ぶ時もありますけれども、まず1種類のチケットをもらってで、その後2種類目のチケットを使っていくという流れをします。まず1種類目のチケット TGT というものを発行されます。ここまでがこのユーザーさんが認証されると、ここですね、いうところです。 じゃあ1番目のチケットを取ると、じゃあ実際にそのユーザーが認証されたものを持って、リソースにアクセスしたい。このコンピューターというのもユーザーから見れば別のリソースですよね。コンピューターアカウント、ユーザーアカウント分かれてますよね。別のリソースにアクセスするということですので、対話的なコンピューターにログオンするということはユーザーが認証されて、ユーザーがコンピューターを使う権利を、アクセス権を得るという流れになります。次のがその第2段階のチケットを取っていきます。 TGS チケットグランティングサービスリクエストです。 TGS のリクエストを行いまして、サービスチケットの発行を行います。これまあ例えるなら、まあ入園券を最初に買っといて、各乗り物にはまたその入園券を見せながら利用しないといけないよね、というような感じですね。これをやることによってユーザーさんが逐一サービスにアクセスするたびにユーザー名とパスワードを入れなくて済むと。チケ1回最初のこのTGT を取ってしまえば、どんなリソースにアクセスするときもそれを ID とパスワード代わりに見せることによってアクセスが許可されますよという仕組みですね。で、このコンピューターのこの自分のデバイスですよね、に対するサービスチケットを発行いただいて、それが利用可能になるということです。で、じゃあファイルサーバーとかアプリケーションにアクセスしないといけないなってなったら、また別のリソース、今コンピューターにアクセス権を取ったのと同じ流れですよね。それをもう一回ここでやります。サービスチケットを発行してもらって利用することになります。なので、ユーザーを認証するという部分になりますと、ここですよね。ユーザー名パスワードを入れて、同じユーザー名とパスワードがあるのでチケットグランティングチケットをもらうと。これはまあユーザー認証の流れなので、ユーザーと先ほどの一番最初にお見せしたまあ1段階の認証で双方が同じものを持ってますよというのがここで実現されているわけですね。じゃあこれが今どうなっているか。狙われるケルベロス認証、今アクティブディレクトリー、まあ攻撃者どういうふうにやっていくかという感じでいきますと、まずユーザーさんを狙います。当然ですけれども、このユーザー名とパスワード、簡単なものだったら、まあ、すぐに成りすましてログオンできますね。それから、ネットワークをまあ流れていったり、他のところで使われているのであればそれを取って再利用したりもできます。で、あとはですね、アクティブディレクトリー側も狙われますね。当然ですけど、アクティブディレクトリー側にも同じものがありますので、こっちから何とか取ってしまえば、まあ、分かるというようなことになります。なのでアクティブディレクトリーが侵害されてしまえば、全てのユーザーのユーザー名とパスワードを知れてしまうという形になります。なので、まあ、管理者側もこれを管理しないといけない大変ですし、ユーザー側もパスワードを管理しないといけないので今の大変というのが、今のアクティブディレクトリーの普通の ID とパスワードの、リスクということになります。で、当然ですけれども、当然じゃないですね、普通の設定ですけれども、普通の設定ですとログオンするデバイスって限られて、まあ、設定できますけれども限られていないので、ユーザーさんはどのデバイスからでもどういう形でも認証できる。なので特定のデバイスからしか認証できませんという設定をしない限り、普通はどこからでもできますので、攻撃者が自分のリモートのパソコンから、まあ、ログオンできるということになります。じゃあこれはまあ、セキュリティ的に弱いねとなると、まあ、今まで考えられてきた強化方法はスマートカードを使いましょうと。で、スマートカードログオンを組織内で実装されている方ってどれぐらいいらっしゃいますか？あ、2人。ほとんどやっぱないですよね。ID とパスワード、そうやって弱いリスクがあると言われても、スマートカードログオン実際にやっていこうとするとかなりやっぱり管理も大変ですし、実装も大変なので、なかなか全員が全員できるっていうものでもないと思います。今日はスマートカード認証をおさらいするですけれども、その前にそもそもスマートカードローンなんてやったことないよっていう方がほとんどだと思うので、まずセットアップどういう感じになるかという説明をちょっと入れさせていただきます。これエンタープライズ CA、 Windows サーバーでも証明書サービスを入れて CA 立てて証明書配布することができますので、それのエンタープライズ CA という種類で、アクティブディレクトリで自動登録を設定している場合の流れです。まずグループポリシーかけます。証明書サーバーを立てます。まず 証明書サーバーを立てて、で、アクティブディレクトリでグループポリシーかけます。証明書サーバー立ててるから、証明書取ってねというグループポリシーをかけます。そうするとですね、まず信頼される証明機関としてユーザーさんはこの CA サーバーを登録します。そして配布されているスマートカードに鍵ペアを生成して入れて、で証明書は公開鍵入ってると言いましたね。証明書公開鍵を入れて、これに証明、サインしてね、 CA がサインしてねという形で証明書を発行してもらうんですけれども、証明書の発行要求をして証明書を発行してもらいます。そうすると、ユーザーさんに鍵ペアと証明書が登録されます。で、CA サーバーの方はですね、エンタープライズ CA で立てていただくと、アクティブディレクトリのユーザーオブジェクトの中に公開鍵自動で設定されます。これで事前準備整いました。で、スマートカード認証はですね、特にケルベロスと全く別のことをやっているわけではなくて、PKI-INT というケルベロスの拡張をしたものです。先ほどこの最初のユーザーを認証する部分、ここですね、TGT を発行するまで、ここ ID とパスワードで、ユーザーのパスワードから算出されたユーザーキーを使ってリクエストを署名暗号化して送りますというお話をしましたけれども、ここを2要素を入れて、スマートカードの秘密鍵を使って公開鍵暗号でこの ID とパスワードの部分を守っていきましょうというのがスマートカードのユーザー認証。なので、ユーザーさんはそのスマートカードを持って、それを入れて、そこに秘密鍵、アクセスするためにピンを入れてアクセス OK である、スマートカードを持っているかつピンを知っていれば秘密鍵を取り出す。そしてその秘密鍵とサーバーに持っている公開鍵を持って、最初のユーザー認証ですね、ユーザー認証して TGT を取っていきましょうと。後の流れは一緒です。 ID とパスワードと一緒です。最初の ID とパスワードのところ、2要素認証かつ公開鍵暗号を使うことでセキュリティを高めていきましょうというのがスマートカード認証です。で、ここまで見てきたその ID とパスワードの認証とスマートカードの認証を見てみると、一長一短なんですね。ID とパスワード、セキュリティリスク、パスワードの複雑さや運用に依存してしまうところが高くて、セキュリティのリスクというのはそこに残ってしまいますけれども、規定のままそのまま使えますので運用簡単だけれども、 PKI スマートカードを展開するのはなかなか運用が大変だけれども安全性は担保される。あとはですね、一番いいのはスマートカードで一番いいのは2要素認証であるということと、あと紛失に気づきやすい。普通の ID とパスワード、文字だけだといつなくなったのか盗まれてるのかよくわからないけれども、スマートカード、物理的なカードであれば、そのカードがないと認証できませんので、盗まれたことにすぐやっぱ気づきやすいんですね。誰かに取られたなってことに気づきやすいので、それが仮想であろうと物理であろうと、仮想スマートカードであれば、端末ごと盗まれたということになりますね。気づきやすいというところがメリットになってきます。で、こうしますと、一長一短ですねということで、マイクロソフトパスポートはですね、この一長一短のところのいいとこ取りをしようというコンセプトなんですね。公開鍵暗号を使って2要素認証を使ってっていうところは、確かにセキュリティが高いけれども、先ほど皆さんおっしゃっていただいたように、じゃあスマートカードをディプロイしようってなっていくと、なかなか導入できないよね。なので、そこを、わざわざ証明機関を立てたりなんだかんだしなくても自動的にできるような仕組みをしていく。これがマイクロソフトパスポートでいいとこ取りをしようと、ドメインに導入するという場合には、このいいとこ取りができますよというところが、メリットになります。では、いよいよマイクロソフトパスポートどういう流れになっているのかというところを説明したいと思います。先ほどのスライドのおさらいになります。 ユーザー名とパスワードだと、まあ、そのまま流れてしまいます。でいいとこ取りをしましょうと言いましたのはこの公開鍵暗号でしっかりと守って、だけれどもユーザーさんが覚えるのはピンだけ、サーバーには公開鍵しかなくて、まあ、運用が楽ですよ。しかもここには PKI の I の部分ですね、インフラストラクチャーを立てる必要が全くないです。ここに、証明機関は必ずしも必要ではありません。証明機関を立てて公開鍵 と、秘密鍵を管理することもできますけれども必須ではありません。実際にマイクロソフトパスポートのセットアップどうするかというとこういう感じになります。今日はですね Azure AD と Windows 10 デバイス の規定の流れで説明していきたいと思います。まず Azure AD ドメインジョインをしたりすると、まあ、Azure AD にドメインデバイスが登録されていきます。で最初にユーザーがデバイスにログオンするときにこのマイクロソフトパスポートのプロビジョニングが開始されます。要するにどういうことかというと一番最初の方でお見せしたピンをセットアップしましょう、まあ、セットアップしましょうというのが始まるわけですね。そういうのが始まりますと OK ですよというふうに送りますと DRS でのアクセストークンを要求してユーザー認証をしていきます。このユーザー認証はですね、一番最初ですので、Azure AD に登録されている ID とパスワードで認証していきます。あ、弱いじゃんと思うかもしれませんけれども、そこはですね、NIOS認証とかで強化することができます。あと、電話の追加認証とかもすることができます。そういったところで、認証していきます。そうすると、Azure DIS のアクセストークンが発行されます。これは、後々登録していくためにアクセスが必要ですのでアクセストークンが発行されるというところですね。まあ、ここで最初のユーザー認証セットアップに必要なユーザー認証、ここは ID とパスワード、ただし2要素認証とかで強化することができますよという部分になります。でそうしますとセットアップのために、公開鍵と暗号鍵のペアを作らないといけませんのでペアを作っていきます。デバイス上で TPM 使っていきます。TPM のいいところは TPM の中で鍵が生成されてそこから鍵が出ていかないというところにあります。要するに TPM のチップセットの中で全部やっていきますので Windows が管理している、まあ、ソフトウェアで管理している部分ではないところでやってくれるということですね。要するに何かしらのソフトウェアカーネルのドライバーでもいいんですけれどもどんな権限を Windows に入れたとしてもアクセスできない、ちゃんとした権限がなければアクセスできなければエクスポートとして取り出すこともできないということで、 TPM の中に鍵 RSN2048bit で準備していきます。で準備するとこれにアクセスするためのピンを要求する、あれが画面ですね、あそこでピンを作っていくという準備になっていきます。で鍵は鍵コンテナというもので設定していきますのでそこの鍵コンテナにこのピンを設定していきます。でここまでで、まあ、鍵のペアも秘密鍵もできましたので公開鍵を Azure の DRS に登録完了します。 DRS のアクセスは先ほどアクセストークンを取りましたのでそれで、認証されているわけですね。こういった流れでやっていきます。でここ TPM 出てきましたけれども、TPM 入ってないマシンあると思います。 TPM 以外でも鍵を管理するというオプションもあります。ただ当然ですけれどもその場合はソフトウェア上で管理されることになってきますので TPM のハードウェアを使っているというセキュリティを高める部分の利点というのは失われていきます。そこはですね、どうしたらいいのかとよく聞かれるんですけれどもビットロッカーをつけてですねデバイスが盗難された時に結局は盗まれる可能性があるという部分になってきますのでビットロッカーをつけて担保したりというようなちょっと追加でですねグループポリシーなどでかけていっていただければと思います。でセットアップが終わりました。これでよしと。じゃあマイクロソフトパスポート認証していきましょう。こういう流れになっていきます。2段階の認証になると申し上げました。それがまずこの部分ですね。ユーザーがデバイスによって認証される、ユーザーが、Windows ハロー生体認証ですね、あるいはピンで TPM にアクセスを要求します。そうすると TPM は、ハローかピンでアクセスしてくださいという感じになってきます。でこれがアクセス OK ですとこの秘密鍵へのアクセスの箱が開いた、扉が開いたというイメージですね。 ここです。で、ここの処理は全部ローカルで行われますので、この処理がネットワークを流れることは絶対にありません。で、この鍵はデバイス、このデバイスに対してだけ有効ですので、他のデバイスと共通のものではありません。なのでデバイスをこう盗んでしまった他ので使える、万が一そんなことがあっても使えないようになっています。なのでユーザーが別の端末にログオンしたらもう一回このセットアップが流れるということですね。さあ、これが第1弾の認証です。そして第2段階目の認証が次からになります。ここはネットワーク越しですので、2つ目のキーポイントだった、公開鍵暗号を使っていきましょうというところになります。認証要求、これからです。何も送ってません。認証したよということだけ言います。そうするとノンス、チャレンジを送ってきます。これランダムな数字とかですね、まあ、これにチャレンジなんで、署名してくださいということで、こちら側で秘密鍵に署名します。これ秘密鍵なんでアクセスできるかというと、先ほどTPM との認証で取り出しているからですね。で、これで署名して送り返します。そうするとちゃんとこれ正しいかということを検証します。先ほどの南京錠の例でいきますと、ガチャッと南京錠の錠を閉めましたので開けてください。正しい鍵を持っている人は錠を開けることができました、じゃあ本人ですねというような流れがここで行われるわけですね。そうしますと、じゃあこれ認証できましたということで、公開鍵で暗号化した対象鍵と対象鍵で暗号化されたプライマリーリフレッシュトークンを送り返します。Azure AD 上ではケルベルス認証ではありませんので、プライマリートークンとアクセストークンでアクセスしていきます。サムエルとか WS ヘデレーションオープン ID コネクトウィズ、ごめんなさい、OS で、認証していきますので、ケルベロス の認証の流れとは違いますけれども、2つチケットを使っていくというところの流れは一緒です。先ほどの TGT だった部分がプライマリーリフレッシュトークンで、アクセストークン、先ほどの、ケルベロスのサービスチケットの部分がアクセストークンになってくるというイメージですね。で、ここの8番のところの公開鍵で暗号化した対象鍵、対象鍵で暗号化されたそのチケットですよね、一番最初のチケット、これは少し前の、公開鍵と共通鍵のところでご説明しましたように、これからデータを暗号化するための対象鍵というのは、処理を早くするために組み合わせて使っていきますというお話をさせていただいたと思います。なのでこれからこの鍵を使っていこうねという鍵を公開鍵暗号でやり取りして、その後は、そちらの対象鍵を使っていこうということですね。で、プライマリーリフレッシュトークンをゲットしましたので、ここまででこの認証が終わると。ユーザーが最初にデバイスに認証されて、信頼されたデバイス、最初の Azure AD ジョインで設定されているデバイスが Azure AD と認証される、このユーザーデバイス、デバイスからサーバーというこの2段階の認証によって認証が終わります。で、リソースにアクセスするにはどうしたらいいかというと、そのプライマリーリフレッシュトークンを持ってアクセストークンを要求してアプリケーションサービスにアクセスしていくと、こういう流れになっていきます。ではちょっとここでですね、実際に取った鍵を少しお見せしようと思います。これ顔認証なんですけれども、パッと今こう顔で認証しました。分かりづらいと思うんですけれども、顔認証でやって、結構早いです。皆さん驚かれる方いらっしゃると思います。で、これでですね、実際に、Azure AD のカピバラドメインというドメイン立てて あります。で、ユーザーが登録されますと秘密鍵と公開鍵ができまして、その鍵を、持ち主とか分かるために証明書を使ってますという話しましたけれども、実際にユーザーのストアをユーザーの証明書ストアを見ていただきますと、証明書できてますね。よいしょ、できてます。で、これが誰に発行されたのかというサブジェクトを見ていただくと、これカピバラドメインのカピコさんというユーザーなんですけれども、それに対してサブジェクトというのは誰に対して発行しているかというものですね。サブジェクトに対して発行されています。で、RSA の2048ですね、これに対してアクセスして発行されています。で、証明書のパス、誰が発行したのかというのを見ていただくと、証明期間ないですよね。 なので今までのスマートカードロゴンと使って違って、証明機関 PKI の部分ですね、公開鍵パブリックキーを使うインフラストラクチャはないんです。じゃこれをですね、このコマンドで、この鍵この証明書を検証しましょうというコマンドを今叩きました。でこの検証しましょう、その証明書の表示をするときに秘密鍵の情報も出してくるんですけれども、今秘密鍵へのアクセスが発生しましたので TPM の中にアクセスが発生しています。ピンを入れてくださいということでピンを認証します。で今スマートカードってちらっと見えたと思うんですけれども、そのインターフェース的にはその今まで の, あのスマートカードロゴンとかスマートカードで、証明書秘密鍵を入れていたものと同じインターフェースを使っているんですね実は。でこれがあの証明書の情報です。でここがですね、Windows ではその鍵ペアをキーコンテナというもので管理してます。でこの証明書のキーコンテナこれですねというところです。スマートカードプロバイダーの CSP を使ってやってますという形です。こういう形で、ユーザーストアにいつの間にか発行されているという形になります。じゃあスライドに戻ります。なので鍵どんなのが出てるのかなって見たい方はプロビジョニングが終わった後にこの証明書を見ていただければいいかなと思います。はい、おっとっと、あれ失礼しました、ちょっと少々お待ちください、なんか押してしまいましたね私。あれちょっと待ってくださいね、失礼しました。はい、ではここからじゃあマイクロソフトパスポート攻撃者が狙ったらどうなるのかというところを見ていきましょう。まずユーザーさんです。今までは ID とパスワードだったらユーザーさんが簡単なものを使っているかなとかいう、そういうユーザーさんの弱点をついてID とパスワードを盗むことができました。まあ、確かにこのハローとピンこののところ、ピンってまあ4桁だったりするので簡単じゃんと思うかもしれないんですけれども、このピンとかハローに関して、まあ、ハロー生体認証なんで偽装すること非常に難しいですけれども、ピンだとしてもこのデバイスに対してのみのこの認証ですので、デバイスを物理的に入手しないとこれはピンを知ったところでどうにもならないということですね。だから物理的にこの日本のこの場所にいてこのパソコンを盗める人じゃないとアクセスできないということになります。で、まあ、じゃあデバイスをアクセスしてパッと置かれているデバイスを盗んでしまいましたということだとしても、 TPM の中に入れていればハードオフラインアタック、まあ、その中をこう解析してどうしようこうしようということはできません。なぜなら TPM が守っているか、ハードウェア的に守っているからということですね。で Azure AD 側を狙ってみようと思ったところで、まあAD 側を侵害してもこっちには重要な情報はありませんので、どうぞどうぞ公開鍵なりいくらでも盗んでくださいということになります。でそもそも攻撃者は一番最初のこの1段階のところで物理的にこうアクセスしていく必要がありますので、リモートでは攻撃できないということになります。でまあ、たださらにですね、じゃあそのままプライマリーリフレッシュトークンをその途中で盗んだりとか、そういう攻撃ってまあいくらでも考えられるわけですよね。あとはそのマイクロソフトパスポートデプロイ始めたとしても、すぐにいきなりそれが全部これが全部使えるわけではないのですので、当分は ID とパスワードの併用ということも考えられてきます。そうすると当然ですけれども ID とパスワードをメモリダンプ取ったりして盗むっていう、まあ、従来の方法を使えるっていうことになってくるんですけれども、 Windows 10ではバーチャルセキュアモード、クレデンシャルガードと言われるものを使って資格情報を保護しています。バーチャルセキュアモード何かというと、ハイパーバイザー、ハードウェアの間にハイパーバイザーを入れます。でそのハイパーバイザーの上に OS を持ってきて、その上で、OS とあともう一つイメージとしてもう一つ OS を作るようなイメージで、この信頼される OS というのと普通の OS というのを2個作りましょうと という感じになります。これですね、イメージ的に OS2 個載せてますと言ってるんで言っていますけれども、ハイパー V とかであのゲスト2個置くのとはまたちょっと違うテクノロジーになります。具体的にはそのハイパーバイザーとあのハードウェアの機能を使って、まあ、スラートの機能を使っていくんですけれども、使って、物理的なメモリの空間の中でアクセス権 を設定してアクセスできる領域を分けるという感じのイメージです。なのでこれはあくまでもイメージです。2つ OS があるというのはあくまでもイメージで捉えていただければと思います。マイクロ OS があるわけではないんですけれども、まあ、イメージ的に捉えていただきやすいので、まあ、1つセキュリティの高いところと今までの OS というのを作りましたと。これなんでこうしたかというと、今って、ユーザーモードとカーネルモード OS にありますよね。でドライバーとかはカーネルモードにあったり、まあ、一番権限の高いものが必要なものは全部カーネルにあります。ただそこってサードパーティーのコード、ドライバーとかも入るので、まあ、結局カーネルに入り込んでしまえば何でもできるというような状態になっています。それのレベルをもう一個作りましょうというようなイメージなんですね。そのサードパーティーが入れるところよりも一つ高いところを作って、そこにはファーストパーティーのコードしか入れられませんよということを実現しています。ただそこはサードパーティー絶対入らないので、まあ、要するにマイクロソフトのコードしか動きません。そこのところにカーネルでもアクセスができないものをきちんと保存してセキュリティを担保していきましょうというのが、まあ、コンセプトです。具体的にはこの認証情報とか、あとはデバイスガードで、コードインテグリティをチェックしていきますけれども、それに対するコードインテグリティ のチェックする対象のものですね、そういったものを保存していきましょう。そうすると攻撃者がたとえカーネルに入ったとしてもそこの改ざんを防ぐことができますと。でこのオーバーオール この画像で守っていきましょうというのがバーチャルセキュアモードで、その中に視覚情報を入れてそれを守ってるんですよというのが、まあ、クレデンシャルガードと呼んでまして、その中にデバイス のこれが実行できますよという、今までの APP ロッカーありましたね、あれのようなものを、その実行できるアプリケーションのリストを仮想的にこの中に入れていきましょうよというのがデバイスガードというようなイメージです。もう名称がいっぱいあってですね、皆さん混乱すると思うんですけれども、まあ、そういう感じでやっています。なので視覚情報もこのクレデンシャルガードの中に入ってきましたので、まあしばらく、併用しないといけないというパターンも、まあ、Windows 10から Microsoft パスポートサポートされてますが、こういったところでガードされますので併用期間があっても大丈夫と。あとはそのトークンだとかそういったものが盗まれても、まあ、大丈夫、ここでガードしてますよというところのレイヤーを入れています。はい、このあたりはですね、また解説、私どもの一番最初にご案内したブログ等で解説してきますので、ぜひ今後そちらを見ていただければなと思います。ではまとめに入らせていただきます。マイクロソフトパスポート、 Windows Hello とマイクロソフトパスポートは2段階の認証をやっています。これまではこう1段階の認証でリスクもネットワーク越し、ユーザーは全部そのリスクを負わなければいけないといったところを、この2段階に分けるところによってリスクを高め、リスクを下げてセキュリティを高める部分とユーザーの利便性を高める部分というのを分けていきましょう。これがマイクロソフトパスポートがやっていることです。で一覧表でまとめていきますと、 ID とパスワードは運用が簡単だけれども、まあ、パスワードのように課題があるところ、スマートカードは PK セキュリティは高いけれども PK 運用が必要だというところ、それをいいとこ取りしたものがマイクロソフトパスポートという形になっています。でプロトコルはですね、これ Azure AD の場合ですので、 Azure AD はケルベロスではありませんので、違うプロトコルをこう使っていますよというところがキーポイント。こういった形になっています。でまたですね、Windows 10と Azure AD でサポートされるの検証も、まあ、これからだという方が多いと思いますけれども、ぜひですね、今日なんとなく概要と、まあ、こういう流れになるんだな、アクティブディレクトリで展開していくとなると、こういうところが強みで、こういうところがまあ課題になりそうかなといったところが、まあ、見えてきたかと思います。まあ、ぜひですね、検証 Azure AD と Windows 10、検証してみていただければなと思います。 で最初 のブログでご説明しましたですね、ちょっと飛ばないですね、このところ、このブログで今日、つい今日ですね、あれ？こちらです。こちらはブログですけれども、ブログの方で、今日のお話まとめて公開してますので、ぜひ復習がてら後々見ていただければなと思います。ちょっと続きもの長いので続きものにしてます。で、あと Windows ハローについて、顔認証ですね、顔認証についてこういうビデオ作ってます。これ Windows 10対ヒューマンということですね。顔認証をどれだけやったら通らなくなるかという、遊びのようなビデオを作ってます。具体的にはですね、女性がすっぴんだったら通らないんじゃないみたいな、そういうところをですね、検証しているビデオありますので、ぜひご覧になっていただければと思います。ではちょっとお時間迫ってまいりましたので、一旦こちらの方で私のセッションを終わらせていただきたいと思います。この後懇親会行かれる方は私も行きますので、そちらで何なりとご質問いただければと思いますし、懇親会行かれない方はしばらくこちら残ってますので、何なりとお申し付けいただければと思います。では長時間にわたりましてどうもありがとうございました。